自在。That's right。
まあ、はい、この番組のプロデューサーをやっています、うん、小林淳、はい、まあ、淳さん、小葉淳とはですね、うん、まあ、僕はこの業界入ってすぐぐらいから知り合ってますんで、はい、もう15年来の、まあ、盟友であり、うん、まあ、数年前にですね、一緒にこの番組を運営している株式会社ファイを一緒にですね、はい、作ったりしている、うん、まあ、盟友ではあるわけなんですよ、うん、まあ、一時期はですね、はい、まあ、僕も小林淳もですね、うん、ボーイ、まあね、氷室さん、それから布袋さんがいたボーイが好きということで、うん、一時期はですね、うん、あまり大きな声では言えませんが、
大きなこと言えない、
ネットオークション的なものでですね、いやいや、ボーイの、いやいや、まあ、僕らがね、中学高校時代よく流出していた映像みたいなのをですね、うん、買い集めてはそれを DVD 化するというですね、作業を二人で、個人の楽しむ範囲内で二人でやってました、
うん、僕もいただきました、
それをやってました。あれですよね、まあ、なんつったんですか、はい、地方でよくありますよね、そういうなんかお金をみんなで例えば積み立てて、それで旅行に行くみたいなのあるじゃないですか、はい、ああいう形式でみんなでお金を出し合って、ビデオ、VHS とビデオテープを落として、うん、それを DVD 化するみたいな組合を作っていた時期もありました。
何の話してるか全然わかんない。
それもまあ個人で仲間内で、ね、エンジョイする範囲内でやってましたけれども、うん、まあそれぐらいボーイとか好きなわけなんですけれども、うん、まあ当然ですね、うん、まあいよいよこの週末に迫りました、
は
い、
そうですね、
ヒムロックが、うん、東京ドームにて全曲ボーイの曲でライブをやるというですね、うん、ライブ、
はい、We are、
はい、
手元に
Down but never,
never give up というですね、うん、ライブなんですけれども、うん、まあ実は5年ぐらい前にもですね、はい、ヒムロックが同じく全曲ボーイの曲を歌うというですね、うんうん、ライブがありまして、はい、その時もですね、うん、僕とコバジュン見に行って、行ったわけなんですけれども、うんうん、今回ですね、まあ、激レアですよね、チケットね、
うん、まあ手に入れない、
は
い、
なんかあれでしょ、外野のあのステージの横のところの
全部開放する、
はい、開放するというところで
入
れない人もいるという、うん、でなおかつ611がライブの日だったのが、はい、うん、もうあまりのチケット争奪戦ということで612に追加公演が、うん、行われると言ったありさまの状況の中ですね、
空いてましたね、でも12日を
そうですよ ね、その中ですね、なんと私ども、うん、まあ、私はブルーンさんを含めた、はい、この、我々の周りのボーイ好きグループはですね、うん、はい、ミキサーの若林という男がですね、チケットを取り仕切る役割になっておりまして、はい、みんなでEプレスに応募した中でですね、うん、はい、若林がですね、はい、見事当選を引き当てましてですね、うん、
本間さんも予習してるらしいですよ。
611のチケット、うん、それから612のチケット、各何枚ずつ、4枚ずつくらい属性なのかな、うん、うまいことやりやがってですね、はい、4枚ずつくらい抑えまして、はい、それでちょっとみんなでじゃあスケジュール合う人が行くようにしましょうみたいな感じで、うん、もう若林の仕切りでですね、はい、今回は我々ですね、行くことになったわけで、
ありがたい話です。
で、まあ、石川さんメール来て、611と612どっちがいいですかみたいなですね、うん、メール来て、うん、で、じゃあ、俺どっちももう開けてはあったけど、スケジュール。絶対何も言えないように。はい、じゃあ、俺はやっぱ最後の最後までボーイがステージで再結成されることを信じたいということで、612でお願いしたいということをですね、小林に言って、あ、じゃあ分かりました、しかも612っすねみたいな感じですね、やっておりまして、で、小間さん、ブルーンさんは611、
そうです。
で、小林も611ということでですね、土曜日ということなわけなんですけれども、うん、611の方のチケットの方がですね、うん、あ、まあ、612になんせ、急遽決まった通過公演ですから、611のチケットの方が先に、皆さんのお手元にもう来ておりまして、
うん、そうなんです。
これがあれですよね、ポール際、レフトの。
ですかね、これは三塁側の、はい、まあ、細かくは言えないけど、はい、端の方なんですかね、
う
ん、
そうですよね、
外野寄りです、
いうようなチケットでございまして、はい、ございますが、うん、それでですね、612のチケットは、今日のこの収録の前にですね、うん、若林が持ってきてくれるということだったんですけども、いうところだったんですけれども、うんうん、まだ僕がチケット持ってない昨日の段階でですね、うんうん、小林淳の方からですね、
はいはいはい、
しかも実は物は相談なんだけどと、うん、実は611、はい、急遽仕事が入ってしまったと、
まあ、忙しい人ですから、
しかも612と取っ替えてもらえないかという話で、うん、俺もう2日とも空けてありましたので絶対仕事入れない
言ってあったんですか、
2
日 か空いてるみたいな情報を与えちゃったみたいな。
で、612と取っ替えてくんねえかというような話で、いいよ、俺、土曜日中、どっちみち絶対仕事入れないようにしてたから、みたいな感じで、行って、まあ、取っ替える約束しちゃったんですよ。
しちゃったと。
もういいよ、つって。ところがですよ、今日、先ほど、本番前に若林が持ってきました、612のチケットなんですけれども、大間さん、土曜日の611、どこら辺でしたっけ、席。
三塁側、はい、まあ、正直な話、29列です。
結構まあね、そうです、ステージちょっと遠い感じですよね、まあ20うん。612のこのチケットですね、アリーナ5列目。
いや、俺も本当ね、その収録前見せてもらって、
いやいやいや、
普通にアリーナなんだよね、みたいな。君たちどこみたいな顔されたから。いやまあ、撮ってくれたから別にその文句は言えないけど、そんなに違うもんかという。
これね、611だと、うんうん
いやまあこれでもまああれじゃないですか、その石川さん的にはどうなんですか、そのトレードしてくれって言われて
正直
いや正直2日間見ちゃいたいぐらいですよね、
見ちゃいたいぐらいところありますけれども、
純さんの行けないチケットを買い取って2日間行けることも可能なわけですよね、
可能ですけど、僕がそれをやってしまうと純を見れなくなっちゃうわけですよね、どうしようかなって、
まあ、こうなるとあの既に交換 OK とは言ってあるんですか、
結構軽いノリでいっちゃった。あ、いいよ、
まあ、まさか 5列目なんかね、
もう下手したらこれ、行列のできる法律、
そうだった
的な、
その潤さんが訴えてやるみたいな、
訴えてやるみたいなな
りますなっちゃう
から、はい、いやいや、まさかの5列目、これ
、それはでも、本間さんはこういう数あるライブ経験、行った経験あって、こういうケースは訴えるぞみたいなのなかったね。
こういう時って普通どうしたらいい
か、例えば、僕あの実は遠くで見るのも好きなんです、
はいはいはい、
やっぱ全体見たいし、はいはい、そのまあ、どの目線なんだって言われるんですけど、周りが楽しんでる光景を見ながらのライブを見ると、はいはい、なんかすげえこうプロデューサーみたいな気持ちなんですよ、
はいはい、
うわ成功してるみたいな、
よくわかんないけど、
それを味わいたいから遠くもいいんですけど、はい、だから X とかルナシー3 days 見に行ったり、あ、2 days とか見に行ったりした時に、初日遠かった、うん。で、そのプロデューサー目線、うん、大満足、うん。2日目、例えばアリーナだとするんですか、うん。初日超満足だったけど、うん、やっぱりアリーナ物が違うなって。
だよね。
近く。
臨場感といい。
だよね。
で、本当にいるんだみたいな思いますよ、やっぱり、未だに。
今俺が手にしてるチケットアリーナ5列目です
。僕多分、ルナシーでも、アリーナ、8列目ぐらいですね、最高でも。それでもめっちゃ近かったですからね。
うん、俺別に6日にも行けるんだよ。どうしたらいいんだろうね。
それこそだってヒムロックがね、投げたペットボトルとか、もう届く。
ありえますよ。
届くね、勢いで。
下手したらちょっと、
タオルとか、ね。
上がってこいよみたいなのあるかもしれないですよ。まあ、お前なんかいい目してんだよな。ちょっと、来いよみたいな。まあ、
ちょっと、小林純と話し合いが必要かなって。
だこのチケット知る前にいいよって言って、いい席だったからやっぱりダメっていうのは裁判所になりますよ、これ。こういう相談所。
それはあのコンプレックスで埋めてあげるっていうの、ジュースさん。これ代わりじゃないけど。
ああ、いうことで。コンプレックスも一応もう、ずっとですね、コンプレックスもこう仲間内でですね、まあ、こうコンプレックスに関してはビーチ君が仕切りになってですね、
サウンドマン。
チケット抑えに。
やっぱみんなチームで抑えにかかる。
チームで抑えにかかってる。
E プラスより強いサウンドマン、
そうですよ。
チケットに関して。
いうことで、ご紹介いたしましょう。石
川。ほん
ま。ブルーの
B サイドやライフ。
学校や職場とは違う。もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして
コマです。
ブルンブルンです。
はい、いうことで、はい、メール来てまして、うん、まあ、先週ですね、うん、まあ最近ちょっと郊外型だと、うん、イオンとかだと、
はい、
レジが自分でやる
セルフ
になってるっていうような話とか、うん、あと、うん、地方行った時のセルフのガソリンスタンドは怖いよねっていう話とかはしましたが、はい、いろいろメール来てまして、はい、山口県宇部市ベンネルティス25歳、はい、先週皆さんが話してたセルフレジやセルフガソリンスタンド、はい、地方では当たり前ですよと。
そうなんだ。
セルフレジよく利用してます。 システム的にはセルフレジの近くにモニターを見ながら監視している人がいるので、そこで不正が行われないかチェックしてるんじゃないでしょうかと。あとセルフガソリンスタンドはやっぱ値段が安いっていうのと、1000円単位で給油できるっていうのと、24時間営業のところが多いのでよく利用してますと。なるほどね。もう地方では当たり前であると。千葉県茂原市スパンツ太郎、はいはい、セルフガソリンスタンドの件、石川さんブルーさんが先週の番組の中でセルフは怖いと言ってましたが、地方では当たり前なんですとい
やでもさ、この当たり前とは言えけど、 あんまりテレビとかのさ、例えばドラマとか出ててもさ、やっぱり店員とかちゃんといるよね。
店員さんいるよね、
そのスーパーとか。
自分は実家が農家なので、稲刈り機や耕運機、それに草刈り機などの混合油、混ぜ合わせてるね、混合油、ガソリンと灯油を7対3ぐらいに混ぜて使うらしいんだけど、混合油は全部セルフスタンドに買いに行きます。耕運機のままセルフスタンドに乗り込む場合もあります。稲刈り機など一般道を走るのが難しい機械の場合は、消防法で定められた赤い、鉄製の携帯ガンで買って帰ることもあります。また、田舎はお年寄りが多いので、セルフスタンドでガソリンを吹きこぼしている姿はよく見かけますと。
危ないよね。
でも危ねえよ、絶対危ないと思うんだけどな。
いきなりはできないでしょ多分。
そしてブルーさんが、はい、セルフなのに店員さんがいるよねって話してましたよね。でなんで店員がやってくんねえんだよって思うって俺も言いましたけど、京都府のっき、僕は車を運転して5年近くになりますが、3年くらい前からセルフのガソリンスタンドを使っています。セルフのスタンドに店員さんがいるのは、危険物取扱者がいないとガソリンを売ってはいけないからだと聞きました。
なるほどね。そりゃそうだ、バイトなきじゃねえんだ。じゃあ
俺もバイトだと思って、あバイトのくせに動き悪いなと思ったら、あなんてセルフかみたいな。
なるほど。そういう、じゃあなんで危険物を結構ちゃんと持ってる
人がいないと、ね、あれですよ、うちの袋ね、薬剤師の資格を持ってるんですよ。で、うちの袋って結婚してから専業主婦だったから、薬剤師として働いたこと一回もなかったのよ。で俺がそれこそこの仕事始めてちょっとぐらいして、私も働こうかななんつって言って、たらその頃からさ、ドラッグストアがさ流行り、
松本
始めてじゃん、松木始め、でドラッグストアも店に一人薬剤師がいないといけないらしいのよ。
あ、でも各生きてる人いるよね。
だから資格持ってるだけで、アホみたいな給料もらえる。低くてあまただって言ってた。
まあでも責任感、
先を読んでたんですね。
そうそう、
責任感あるポジションなんでしょうね。でも
多分ね、何かあった時にやっぱ責任を負わなきゃいけないポジションなんですけれども、それからウィンドシティ、僕は石川さんたちと逆で、むしろガソリン入れるときはセルフの方に優先して入ります。まあ、安いってのもあるだろうけど、なぜかと言いますと、いちいち店員さんに灰皿がどうだの、ゴミがどうだの、ワイパーがどうだの、オイルがどうだの言われたくないんですと。
あ、まあ、自分のペースでできるってことね。
なるほどね。
いろんなセルフ出てくるんじゃないの今回、今度
だって出てくるよね。
スーパーでもうセルフなんだ
からさ、自分でレジをやるなんて考えつかなかったよね。
でも最近あれだよね、言われれば、うどん屋さんとかもセルフ増えてるよね。
ああ、讃岐うどんスタイルのところだったらね。
会計はしないでしょ、さすがに。
さすがに会計まではね。はそうだけど、
でもまあ確かにそれで人件費を削減みたいな。
あとですね、2夜連続マグロ、東京都練馬区、26歳会社員、女の子、イオンですけれども、うちの近くにイオンがあるのに、あるためにたまにセルフレジ使ってます。セルフレジで、バーコードのない野菜など、どうするかというと、タッチパネルで野菜を押して登録 しますと。だからタッチパネルで野菜って呼び出すのがあるんでしょうね、多分ね、目の前の。セルフレジは石川さんが言ってたように、左側の袋の中の重さと、袋をこうなんていうの、ピッて通した袋に入れなきゃいけないっていうの言ったじゃないですか。登録したものの重さで管理されているので、ちょっとでも袋に入れるのが遅れると、商品を袋に入れてくださいとしつこく表示が出ます。
タッチパネルじゃ、なんかその、分かんないけど iPad みたいな、
あるあるある、なんか目の前にあった
ピッピッって、
うん、すごい、うん、あと、まあ、ブルーさんが普通スーパーのレジとかで野菜とかってどうしてんだって話あった、日によって値段変わる商品どうしてんだって話あったじゃないですか、はいはい、山口県浜居、うん、製造業、
はい、
前回お三方がおっしゃっていたスーパーのレジの件ですが、うん、ブルーンさんが言ってたことで概ね当たってますと、自分は以前スーパーで働いてたことがあるんですが、
う
ん、商品の値段はコンピューターで管理されています、うん、ただブルーンさん曰く、うん、ダウンロード毎日値段をするんじゃないかって言ってましたが、はいはい、うん、ダウンロードとかではなく自分の手動で変更しています、なので、うん、開店30分くらい前はパソコンの前にかじりついてました
と、
う
ん、
あ、そう、
あ、じゃあなんか、うん、リスト渡されて打ち込むみたいな、
うん、
春菊
いくらみたいな、自分の部分だけで30分くらいかかっていったので全部もんだと、あ、だからこいつはなんか例えば、うん、魚なら魚の部分を担当しててそれを毎日打ち込んでたんだろう ね、全部もんだと数時間かかっていたかもしれませんねと、うん、あとレジには大根や椎茸など、うん、バーコードのない商品用のボタンがあり、うん、そのボタンを押すだけで何円と表示されるようになってますと、
なんかだんだんお昼の放送みたいな、
みたいな午後番みたいな
初めてかもしれない、こんな生活感
生活が触れる
本当がママさんからね、
まあでもそうか、知らないことが
パートに変わりましたね。
続いては、おさむくんもおさむくんのママ43歳か10の方からあれですみたいな、
大好きっ子じゃないです
よね、午後番って言った瞬間なんかアメさんがなんかあんまりなんか曇った顔
いやいや楽しくやってるでしょ
大丈夫ですね、一曲いってみましょうか、この番組の企画でやってます、我々3人のビジュアル系バンドシグナルトゥーノイズでしょうね、ロンリの番組を受けてということで、うん、こういう芸にも来てるんですが、はい、大阪豊中市オルタナティブメントス、はい、大阪大学1年生、はい、前回の番組の中でお三方が、うん、地方に行くと、うん、来る夢来る人と書いてライムライトというスナックがよくあると、うん、おっしゃってましたが、うん、僕の家の近所に、うん、ライムライトという中華料理屋があります。
そっちじゃない気がするんだけど、
うん、来る夢来る人でライムライト、マジで、うん、 で、そこのつけ麺がめちゃめちゃうまく、シャンプーハットの鉄人さんも絶賛してつけ麺です、シャンプーハットの鉄人さんって自分でつけ麺屋プロデュースしてるぐらいつけ麺好きなんだね、大阪に来る機会があったらぜひライムライト行ってみてくださいということ
で、へえ。どこにあるの大阪
に。この辺じゃない、僕の家の近所だから豊中にあるんじゃね、ちょっと行ってみたいですね。
豊中って行ったことないね。
豊中はよく通ってますよ、高速で通ってますよね、いうことでお送りしたのはシグナルという野印音で、ロンリーでした。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブーン、
おう、
アンゲアゲでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルンブンの B サイドユアライ
ブ、メール来てまして、はい、千葉県の茂原市スパンツ太郎、いやー、おめでとうございます。6月2日、内閣不信任案否決。
あれいやいや、まあ、
あ、ね、あ、
まあ、まあ、ね、確かにあの日ですね。
新潟市中央区よぜみ新潟校、ネクランボ19歳、
はい、
おまさん、遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。たまにブログ読んでます。
いやいや、まあ、
いやいや、6月2日にお誕生日迎えられ、
何歳
になられたんですか。
35歳です。
35
かな。だから番組開始の時が30歳だったっていう。
ケーキ出てくる、ケーキ出てくる、嘘、
そんな絶対ないでしょ。
何やったの、
名前が忘れてしまってた。
一回もなかったでしょ。
35回しこったの、やっぱり。そんな誕生日年に。
そんな
どうなんですか、35、もうアラフォーですよ。
意気込みをね、
ちょっと意気込みをさ、聞かせてほしいですよ。
そう、なんか今年は
これに挑戦するとか、35歳の1年間これに挑戦する的なね。
100万ぶっ込むとかじゃなくてさ、
免許を取り戻す。
おお、
自動車免許、普通免許
一回この
執行した、
執行した、
それ何、
はいはいはい、
もしくは、
はい、
と迷ったんです今、免許も確かにあった方がいいな、
迷いとかやめようよ、それ、ちゃんと言い切ろよ。
もしくは、
もう一個あれやりたいこと、
レーシックをやる。
ああ、はいはいはいはいはい、レーシック俺やろうか、
どう聞いてこない、
俺が執刀しようか、
俺がじゃあ右目やるよ、
俺左目。
右左で別の医者がやるっていうのも聞いたことない
し。いや、結構
やってくれるでしょ、
結構細かい作業うまいよ俺、ね、
いやいや、
なんか説明書見ながら、
人一倍なんか手がゴツゴツしてるから、ね、手先が器用だったらとても思えない。
いやいや、だってメスでスッてやるべきじゃん、なんか
そういう、ね、
イリューとか見てるから俺、
そう、俺もジンとか一回も見たことないし、
全部見たまにチラッと見るだけでしょ。
ちょっとブラックジャック見て予習するから、
ナースの仕事とかも見るから俺。
ナースのお仕事だって出頭しないでしょ。
ちゃんとナースのお仕事見て、スリーまで見て勉強するから。
ナースのお仕事の中にベーシックシーツないですから。
これただ医者絡みのドラマ出してるだけだから、言ってるだけだから。も
いやいや、まあ、だから、まあ、迷って
ます。どっちなの、
どっちもこっちも。
どっちもやれば
や。番組的にはレシックやね。
あ、レシック俺とブルーが執刀するっていう。
ダメでしょ、そんなの。
それやらして。
リスナーから募集してる。
リスナーから、執刀してきた。
執刀者、いや、開業医で実は、こうこうこうです、無料でどうぞみたいなやつはもちろんあれってなりますけど。そんなね、
俺もやりたい、
やりたい人みたい
な、私も、俺も、レシックやってみたい。レシック執刀してみたい。
それを本間さんちでやる。
うん、本間さんちでやる。
でももっとなんか衛生的にいいところでやるよ。
大丈夫だよ。だってジンとか、ほら、江戸時代とかってやってるわけでしょ。
ジンはもう架空の話でしょ、
ナースのお仕事を見るから。
ナースのお仕事。全部漫画検索じゃないですか、だって。
伝え意見あるでしょ、多分。
いやいや、
出てるから、
今まで迷ってるんです。だやるかは分かんないです。
誰が、レーシック。
まあ、前から言ってたよね。
免許か。
免許この前なんかちらっとした時言ってたもんな、
う
ん、
ただまあ免許例えば取ったとしても車はまず買わないだろうと、
う
だ、
ね、うん、
だったら意味ないのかなみたいな。
バイク、
バイクは乗りたくない、寒いから。
でもちょっとさ、それこそさ、俺ら3人でもしさ、うん、本国の企画で地方行ったりするときさ、3人目のさ、
そうだね、
運転手がいてくれたら楽だよ。
いつもだってうまい棒寝てるだけじゃ
ん。寝てるだけだよ。
だから聞いてメインタム、
たまに切れるしさ、うん、免許持ってね
くせに、こいつ思い出した思い出した。
関係ないでしょ今
こいつさ。だから今ね、まあ、DVD 化しようということで、はい、一昨年になりますか、もう、はい、東北地方をね、
いい
回った握手会ツアーを、ね、はい、今 DVD 化しようということで、はい、今、はい、切り始めてるんですよ、はい、で、こいつが、ほんまが基本的に言うと、はい、助手席に座って、はい、でテープチェンジをすると、はい、当時まだミニ DV のテープでしたから、はい、テープチェンジをするっていうことになってたじゃないですか、はい、ところがよ、で、まあ、
一回ちょっと話聞こうかな、反応もするけど、
それでね、うん、で、まあ、いきなり渋滞にはまったじゃないですか、はい、関越道、群馬の伊勢崎に一箇所目握手会行くのに、50キロ渋滞みたいにはまって、まあ、何時間もかかったわけですよ。で、こいつ、関越乗ってる間、寝てたじゃん、寝てたわけよ、こいつ、はい、居眠りこいて、で、テープ止まってるのに買えなかったもんだから、はい、途中、1時間ぐらいテープ回ってない時があったよ。
しかもさ、助手席にいるにもかかわらず、うん、地図が読めないんだよ、
ほんと。そう、読めねえんだ、こいつ。
そう、免許取る前に。
逆にちょっと、はい、していくと、うん、まずじゃあ、なんで助手席に座らせたんだになるんですよ。まず地図読めない。
それだって早音勝ちでしょ。
で、ブルーンも、ほんとは最初は言うけど、交代交代やったんだよ。
助手席。
そう。したらなんかブルーンが、いや、もうちょっといいわ、みたいな。で、むにゃむにゃむにゃって寝だして、で、寝て、まあ起こしてもなんか機嫌悪いし、つって、俺が乗ってたら、俺は俺で寝ちゃうのは良くないかもしれないけど、うん、結果1時間ごとに起きて、うん、テープチェンジも結構きついよ。
お前、うん、それで言ったら俺はずっと起きてんだぞ。
だからそもそも
お前も寝なきゃいいんだろうが、
そもそもの言うと、うん、あの旅は無茶すぎたんだ。
いやでもそれ言ったら俺もたまに運転してるよ。
そうだ、それはだいぶ後でしょ。
まあね、
いや俺は運転したいけど、
いやいやいや、
それはだってほら石川さんが全部ほら運転、そう、リズムが崩れるから
の後付け。
いやいや、全体的なことバランスよ、バランス。
ブルーさんを、俺は助手席を、まあ、ぶっちゃけ言うと、ブルーさんの助手席をクビにしてるよ。なんでかっていうと、ブルーさんビデオが使えないんだよ。
そうなんだ。
ビデオの操作ができないんだよ。
まずメカに弱い。
だったら、地図はブルーンとかなんか分業にせないんですよ。お前地図も読め、テープも変えろ、寝るな、飯食うなんか。
飯食うなとは言ってないよ。
じゃあ地図を、じゃあ運転したことないから多分分からないと思うけど、うんうん、運転手にとって後ろから地図言われても、うん、まず聞こえない、
分かんないし、
だったら俺が経由するよそれも。一回聞いて、
ただ
それをだってどっかで間違えてまた違うこと伝えるでしょ、本間さん。
いやいや、だから俺もそれをお前が地図読めないのもうさんざっぱら分かったから、肝心な時うわブルーに地図見てくれって言って言う知ってるよ。
だからさ、あのナビも古いんだよねあれ、
うん、だからまあ、こいつあっとよ、
いろいろ考えたら、うん、あの全然防げるのいっぱいあったんですよ、うん、例えばその、うん、ナビだけは例えばちょっとあの、うん、必要だから、うん、ここだけグレード上げようみたいな、車のグレード上げようとか、それもやんないで全部なんかこう、うん、お前の不手際がどうのこうのみたいな。
お前もう頭きた。俺見た人が本番にムカつくように編集するわ。ね、
これはだから俺らが俺らの言い分がこうなんか多分100人見たら100人多分
俺らにつく。100人分かってくれると思うよ。
編集のなんかその間とか、あの本当はこれもっと後なんだけど、うん、ここに持ってきたとかで、うん、全然印象変わるでしょ。
熱造しようぜ、もうその言ってなんかちょっとここ音声変だなっていうのは多分本間さんが言ってないことを
言ってないことを言ってたりとか、
なんかもう怖い。映像怖い。
いやいやいや、
でもだってモノマネだってほら後ろでやられるより助手席でやった方がいいでしょ。
でもやんなくていいんだからモノマネは。
そうさ、じゃあ俺らはいいけど、
後ろでやられるって
求められてんだよ君は。
そう、君はスターだから。
俺らが後ろから引き立てるっていうことだよ。
スター、スター、
それだって B サイリスナーも、なんだよブルーン寄せてっかよみたいな感じになる
よ。なるよ、ブルーン出し物あん
の
かよ。
ほんまは面白いから寄せ席にしろよみたいな。
ほんまは寄せ席にって声聞いてこねえよ。
ほんまをセンターに、センターはほんましかない。
そりゃ俺もういけないよそこは。
あっちゃんじゃねえよ俺は。
あっちゃんかほんまちゃんかって言ってたよみんな。
いやいや、まあだから
トシちゃんをセンターに
しろっていう
考えたら
CD もいっぱい買うって。
待てください、考えたらこの話誕生日がきっかけだったんですよ。なんでこんないがみ合わないといけない。しかも2年前のことで 思い出してよ、ね、いがみ合って誕生日おめでとうでいいじゃない
ですか。死ねよ、お前ムカつか。
お前売るんの
誕生日なんか来なきゃ
いけないと言わない。
次の誕生日迎えられないようにしてやる。